107 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。台風がやってきたり、あるいは九州地方、それから北陸などで大雨による被害がずっと出ています。この辺は意外とそういう雨の被害とかはなかったようですけど、このところずっとこう天気の悪い日が続くんですね。そういう中ですけれど、今日は博士課記念酒造博物館、久々にお尋ねしたいと思ってやってまいりました。間もなくいい展覧会始まるんですわ。というのは、その何か美しいものが見られる、美しいものももちろんあるんですけれど、そういう展覧会というよりも、むしろこの西宮の中で重要な位置を占めてきた酒造り、その酒造りの歴史について各種資料が揃えられている、そういう博物館ですので、まあ酒造りの歴史といいますか、西宮の町の歴史を覗いてみたいなと思ってやってまいりました。博士課記念酒造博物館、とても立派な建物。双葉筋をずっと南の方へ下がって、もうちょっとしたら、埋め立て地へ入る、あの大きな橋が来るでというところに、博士課の記念酒造博物館があるんですが、2つの施設、またがっています。臨港線を挟んで北側には酒造そのもの、蔵の中の様子がそのまんま復元されているという酒造館、酒蔵館ですね。そして臨港線の南側には記念館として常時展示ができる、展覧会ができる施設があります。今日はその記念館の方にやってまいりました。玄関入るととっても静かで、天井が高くて綺麗なロビーがあって、一服していこうというふうな気分になるところなんです。そこにいきなりガラスケースがありまして、そのガラスケースの中には綺麗なチラシ類がたくさん置いてあるんですね。これちょっと眺めてみると、あ、これはとっても古いもんやなという感じがするんですけれど、この酒造会社からお酒が配られていく、全国にいろんなお店があるわけですね。そのお店さんがこのお酒の宣伝のためのチラシを作らはる、でご近所配ったり、あるいは、お商売のお付き合いのあるところへ配ったりなさるという、そういうチラシの展示がしてあるんですね。これも面白いなと思って、遠くは北海道の商店、お酒屋さんからも出たやつがここへ展示されてたりするんですね。とっても古いもんですよ。でこういうものも見せていただける、こちらでは今回展覧会企画をされた大浦さんという学芸員さんにお話をお伺いします。大浦さん、こんにちは。
こんにちは。
もういきなりびっくりしましたけど、このチラシ面白いですね。
ありがとうございます。
一番古いのってどれぐらいのものがありますか？
そうですね、今展示していますのは、今回の展示のテーマに合わせて大正時代ぐらいのが一番古いですね。
あ、なるほどね。随分遠いところから取り寄せたものといいますか、送られてきたものもあるようですね。
そうですね、まあ、日本全国いろんなところで博士課のお酒が売られていた証拠ということになります ね。
でそんな100年も経ったものであるのに、随分斬新なデザインで商社な感じという感じもしますし、綺麗なこともあるし、とってもいいものなんですね。
そうですね、今見てもなかなか面白いようなデザインがありますので、ぜひ見ていただけたら、
とっても楽しい。もういきなり入り口から、あ、ウキウキしてきたという感じになります。さて今回の展覧ですが、タイトルから教えてください。
はい、今回の展示はですね、博士課の近代100年という展示になります。
博士課の近代100年ですか。何か意味があるんでしょう、その100年というからには。
そうですね、今年がですね、博士課というお酒を作っている会社のですね、 辰馬本気酒造という会社があるんですけれども、はい、そちらが株式会社になって今年で100年を迎えるということで、まあ、それにちなんだですね展示をこちらでは行っております。
100年、会社ができて100年というわけですか。それとまだもう一つあるというふうにも。
そうですね、会社も100年なんですけれども、うん、この、まあ、会社が関わっているですね、はい、地元では有名な工業学院というですね学校が、はいはいはい、ありますけれども、こちらもですね創設されて100年という記念の年になりますので、両方ですね展示をしております。
工業学院というのは博士課さんと関係が深いというわけですか。
そうですね、創設してすぐのところからですね、はい、まあ、支援をしていくという形で、はい、今でも非常にお付き合いのある学校という形
です。そういう意味なんですか。まあ、西宮で初めて高等教育といいますか、質の高い教育をして若い人たちを育てたいというのが、まあ、会社 の、 使命とでもあったわけですからね。そういう意味で学校に対する支援をされたんやと思いますけど、どっちも100年という記念でこの展示会をされたというわけですな。じゃあまあこちらへ入らせていただいて資料を拝見していきますが、博士課というお酒が会社ができて、でその今日に至るまでのいろんな資料が展示されているわけですね。一番最初のところはこれ古めかしいものがありますが、これは何でしょうか。
これはですね江戸時代にですね、はい、西宮からですね下り酒という形で江戸にですね博士課のお酒もですね送られていたんですけれども、はい、その時の、まあ、商売をやっていた記録をですね初めに展示しております。
綺麗な字で書いてあって、何かハンコみたいなのもいっぱい押してあって、なかなかこう美術品としても見られるようなものですね。これは仕切り場っていうんですか。
そうですね、仕切り場のことというですね資料になりまして、1年間のですねこの、まあ、辰屋吉左衛門が、まあ、送ったお酒のですね記録が江戸のお酒の問屋さんから送られてきているという形です。
これはたくさん書いもうずっと書いてありますから、たくさんも送られたと。
そうですね、
西宮から港から船に乗して江戸まで届けたという記録ですよね。
この中だけで2000樽弱ぐらいの分が、はあ、という記録が残ってますね。
そんな古い時代にもそんだけ送ってた、はい、2000樽言ったら船一杯じゃないですよね。
そうですね、
何十杯の船ということになりますね、はあ、そんな流盛な時が一番昔からあったと、
はい、
それは西宮の港から出て行ってたと。
そうですね、
いうことなんです。その記録がここへ示されています。その次何かこれ旗みたいなものがあって、その横丁に帳面が、はい、筆で書かれた帳面があったり、あるいは文章になっている手紙のようなものが展示されていたりします。これは何の資料ですか。
はい、先ほどの資料はですね江戸時代だったんですけれども、こちらになりますと明治時代の資料、
はい、これも明治になります、
はい、なりまして、青いこれは福沢という、まあ、包むものですね、うん、
はい、
明治の28年にですね、はい、まあ、たくさんですねお酒を、まあ、作って売ってということをしておりますと、当然明治時代からはお酒に税金がかかってまいりまして、
なるほど、
はい、いわゆる酒税というやつなんですけれども、はい、この酒税をですね、まあ、たくさん納めていってですね、まあ、10万円に達したと。
その税金が10万円になった。
そうですね、
はいはい、当時としたらすごいお金ということ、
非常に高額納税ということになるんですけれども、あ、まあ、それを記念してですねこういった福沢であったり記念品を作りましたよと、まあ、そういった記録がこちらに書かれています。
10万納税祝典録と書いた帳面がありますよ、
はい、
10万円の納税をしたことをお祝いしてあるわけです。
そうですね、明治時代の、まあ、終わり頃になっていきますと、国税の中でも酒税というのが一番になる時代が来ますので、はい、そういった関係で、まあ、国を支えているという感覚があったんだろうと。
そうですね、各種税金がある中で酒税が一番たくさんの額やったという時代があった。その中でこの博士課さん辰馬本家酒造さんは会社として10万円も税金を納めてたと。これはすごいこっちゃということで、まあ、国に貢献してるというような意味でお祝いされたわけですね。
そうですね、
はあ、でその手紙にはそんなことが書いてあるわけですな。
こちらはですね、はい、さらに時代が下って明治30年代にですね、
はい、
この辰間家の当主がですね、襲名披露をした時の普通の宴会のですね記録になります。
この肖像画みたいなのがかかってます。これがその人ですか？
そうですね、13代目の辰馬吉左衛門という人物になります。
ははその方の肖像画が置いてありますが、その方の襲名のご披露をされたその記録ですか？
はい、東京の料亭でですね、
はい、
この辰馬吉左衛門の襲名披露と同時にですね、まあ、品質を改良した博士家のお酒を改めて披露するという催しが開かれまして、うん、はい、その時の記録になります。
なるほどね。隣のケースへ行きますと、ここは赤い軸に赤い字で寿と書いた大きな軸がかかっております。これはこれは鉄斎と署名がありますので、これ鉄斎さんが書かれたもんですか？
そうですね、富岡鉄斎さんがですね、
はい、
この辰馬本家酒造の本社屋ですね、
はい、
が新築された時に今書いてくれた、そういう資料ですね。
お祝いに書かれた大正6年10月に祝うと書いてありますもんね、
はい、
これはそれじゃあその前の資料はそういう新社屋を作った時の記録とかそういうものが並べられる。
そうですね、まさにそうでして、上棟式ですとか、うん、あと建物ができてですね、移転をした時のですね内装工事のですね様子なんかが、まあ、宿直のですね日誌に書かれていたり。
ここへ出ているのは解説の書類によりますと、宿直日誌なんていうのがありましたり、商店新築祝い物到来控え、お祝いの品がいっぱい来たと、それを控えてあるでという資料とかですね、テーブル、傘立て、長椅子、長椅子が一脚一脚と書いて書いてありますな。これはすごいきっちり記録されるわけですね。本日5時ごろ、高田電気商会より出張し、本館の周壁へ電灯をつけ、試験せらるる、その賛として輝くこと演舞場のごとく、いろいろ書かれてますな。これもうびっくりしたんでしょうね、電気がついてきれいになったっていう、そういう意味でしょうね。そういう手紙なんかも記録された、あるいは日誌なんかも展示されています。こちらには絵が描かれて並べられていますが、これはデザインみたいに見えますね。
そうですね、こちらはですね、はい、博士家といえば、まあ、黒松博士家というですね、ことをよく言われますけれども、
お酒の種類、名前で、
そうですね、はい、その黒松であったり、あるいは青松であったり、はい、あるいは昔使っていたような楓博士家ですとか、
ああ
そういったいわゆる小物のですね、
はい、
博士家というお酒の銘柄の上のところに、
はい、
あしらわれる枕という部分があるんですけれども、
昔は樽に小紋をかぶせてその上に絵のようなものが描かれてた、その時の絵ですか？
そうですね、はい、
これが原画。
そうですね、まさにそうで、同じ時期大正5年にですね、
はい、
画家の方から送られてきていると。
そうい
ったもの。
画家は何ていう方ですか？
佐藤旭峰という人なんですけれども、
この方も有名な方なんでしょうな。佐藤旭峰さん、この方が書かれた手紙とかいうのもここに出てる、これは違うんですかね？
これはですね、はい、山本京山という人で、これは博士家という漢字を書いてくれた人ですね。
ラベルとかに書いてある。
そうです。
あれずっと変わらず使われてるのはこの方が書かれた作品ということ で、
そうですね。
なるほどね。へー、そうですか。その方が書いて送ってくださった時の手紙がちゃんとこうやって残ってるわけですね。
そうですね、時代にもこだわってる様子が中に書かれております。
これが時代としたら割り方こちらへ近づいた大正。
そうですね、大正5年とか6年ですね。まさに100年前ということですね。
じゃあ、まあ大正でしょう、その前が明治やったでしょう。じゃあその100年以前ですな、株式会社になる前は作り方が違かったわけですか？
まあ、お酒作り自体はですね、非常に工程は省けないところが多いですの で、
そそです、ね、
で実態として丹波当時がですね、はい、作っていたということで変わりないんですけれども、はい、売り方はだいぶ、はい、変わってくるかなと。
そもそもこの辰馬本家酒造さんが白鹿というお酒を作って、まあ、一般に売り始めはったというのはいつ頃からなんですか？
そうですね、当社といいますか、辰馬本家酒造はですね、江戸時代の前期のですね、いわゆる四大将軍の頃の寛文2年の年が創業とされている、そういう会社ですね。
なるほどね。それじゃあ、まあ株式会社100年って歴史は古いと思いますけど、まださらに200年もそれ以上も古い時から酒を作って売ってらしたということですね。ああ、そういう歴史があるんです。こちらへ来るとたくさん写真が並んでいます。これは先ほどのお話の、あ、紅葉中学、紅葉学院の歴史ですか？
そうですね、こちらからはですね、紅葉中学校のですね、資料を展示しておりまして、まあ、こちらにあるような絵はがきですとか、昭和のですね、4年にですね、新しいですね、校舎を建てた時の記録ですとか、そういったものを展示しております。
紅葉中学のこの今見せてもらっている写真、大きな3階建て鉄筋の建物がずらっと並んで、学生さんが運動場に大勢並んでらっしゃる写真があったりするんですけど、これは場所はどの辺だったんですか？
今のですね、甲子園の方ですね。
阪神甲子園、
はい、のノボテル甲子園というホテルがありまして、あの辺りですね。
あ、駅のすぐそば、南側すぐそばということですね。
そうですね。
そんなところにこんな大きな、まあ、広々とした学校が建てられた。中学校ですよね。小学校を卒業した方が行かれる旧制の中学校ですね。一番最初は木造の校舎だったという写真がここへ貼られています。紅葉中学校という看板が、筆で黒々と書かれた看板がかかっていたり、松の木がダーンとこう見えてますが、これはどこの松なんでしょうね。
枝川という川が昔ありましてですね、
甲子園球場が建ってるあたりという、はい、あのあたり、
ね、あそこでお昼休みを取ってる時の学生さんたちのですね、様子ですね。
昔の枝川があったんやでという時の写真がこうやって残ってるというのは嬉しいことですね。それからその昔のその紅葉中学校の前景というのが、もう懐かしい写真として木造の校舎が写っています。それから校舎の中では児童生徒たちが、これはなんか銃剣道の訓練とかですね、あるいは教室で生物か科学の勉強を一生懸命している写真とか、そういうのがありますな。でアルバムにがいっぱい出てまして、そのアルバムにもその昔の中学校の頃のさまざまな様子がたくさんあります。ひょっとしたら皆さんの中でおじいちゃんがここに写ってるんちゃうかと、そういうことですよね。
そうですね。
ご兄弟に紅葉中学へ行ってたという人がいらっしゃったら、ぜひ見ていただきたいなと思いますけれど、その中学校が後に高露園に移ったりするんですね。
そうですね。
今も高露園ですか？
中学校は高露園にありまして、
高等学校は山の方に登ったんですが、海岸道の方に行きましたね。さらに歩を進めますと、今度はあれ、これはまた全然違う船の写真が出てきたりしました。これは何の資料ですか？
はい、こちらはですね、辰馬汽船というですね、昔船の会社もですね、辰馬本家酒造がグループでありましてですね、これがまあできたのもですね、約100年前ということで今回展示しております。
100年前にこういう会社を別に作ってはったんですか？これまたなんでやろう。まあ元はといえば、それはお酒を江戸へ運ぶの樽海船、それが起源ですか？
そうですね、樽海船という船が起源になりまして、江戸時代はそういった和船だったんですけれども、
おかけ船で、
でそれが明治時代近代に入っていきまして、洋船にも移ってもそういった船をですね、買い取ったり、あるいは新造したりしてですね、そういった事業を続けていったという形です。
たくさんあったんですか？
明治時代からいろんな船を使ってまして、で特に昭和13年以降はですね、まあ、いろんなですね、アメリカであったりですね、朝鮮、台湾、あるいはインド洋、大西洋と、まあ、世界のいろんなところにですね、航路があってですね、そこに行くためにたくさんいろんな船を、まあ、どんどん 作っていくと、そういう時代もあります。
そんな船今どないなってますの？
今はですね、残念ながらですね、ほとんど見ることができないというか、
辰馬汽船という会社はなくなったわけですか？
そうですね、いろんな新日本汽船ですとか、山下汽船とかに、合併されていきまして、今商船三井という会社に源流になるということですね。
商船三井が辰馬汽船やったわけです。そしてその時に使われてた船が戦争で沈められた。
そうですね、戦争中はですね、こういった大型の船というのはですね、いろんなものを運ぶのに徴用という形が取られることが、
取り上げられたというような形
ですね。で、したがってそれを狙うですね、魚雷であったり爆撃で沈没されると。
もったいないことですな。そうですか。いや、そういう時代もあったわけですね。なるほど。ずっとこう今明治より前の時代からこうやって転換を見せていただいて、今大正から昭和へ、そして戦争を経てまた今日というふうなことで、一つの酒造会社が育ってきた、あるいはこう果たしてきた大きな地域への貢献なんかもあったわけですけど、そういう意味で言いますと、お酒造りをずっと続けてきはったわけですが、そのいくつか節目節目とかですね、また例えばさっき戦争でというようなこともありましたけど、大きく変わった転換点なんかいうのもありましたですか？
そうですね、350年以上続けている会社になりますんで、その中で最も大きかったのはやはり戦争かなとは思います。この辰馬汽船という会社もですね、戦後には手放すという形に、はい、なっておりますし、はい、もちろん阪神淡路大震災でもですね、多くの人に、
蔵が倒れたり、
はい、その時も、もちろん節目でありますし、常にですね、時代の変化に今対応していくというのが、こういったですね、会社には求められていっているということが資料からもよくわかるなという気がいたします。
でこれだけ長い期間歴史を刻んできた、その時期を全部西宮で過ごしてこられたわけですよ、この会社は。だからこの西宮市民との関わりというのは随分深いと思うんですけれど、こう首都を、西宮の市民を首都会社員として雇ったりですね、あるいは市民の生活に、奉仕をしたりというようなこともいっぱいあったんでしょうね。
そうですね、前の市役所庁舎なんかはですね、こちらの会社の寄付であったり
ですよね、一つの会社があれを作って寄付されたということですから、市役所を寄付されたっていうのはすごいな。あとはどんなことがありましたですか？
そうですね、もちろん今のようなですね、お酒がですね、思うように売れなくなるという、そういうですね、時代志向の変化もですね、ありますんで、それにはですね、お酒作りはもちろんですけれども、売り方というのももちろん関係してきてまして、冒頭でですね、おっしゃっていただいたような広告チラシありますけれども、ああいったですね、デザインなんかにもこだわっていく、あるいはあと瓶ですね、大正時代になりますと国内向けにもお酒が瓶詰めで販売されるようになりますんで、これは一つやはり技術的な面で大きな鍵になるポイントかなと思います。
それまでは大量のお酒を運ぶのは桶とか樽 でそれに雲がかぶっていて、この雲の話前に榎本先生に講演していただいて勉強しましたな。
そうですね、
尼崎で今も昆布作ってるでっていう話聞かせてもらって、西宮ではそれにこう焼き印で縁を教えたんやと、堂本さんは焼き印屋さんやったんやいう話も聞かせていただいたりしましたが、その時代から用入れ物が樽から瓶に変わった、当然このラベルが必要やというようなことで、昆布もなくなっていきますし、紙で作ったラベルに変わっていって、それも一つこうたくさん集めて展示されているから面白いですね。
そうですね、今回最後のところにですね、レッテルの展示もしてまして、はい、小物デザインを踏襲したような、しかし、瓶らしいですね、デザインに変わっているあたりも、見ていただけたらなと思います。
時代の変遷がこれでわかるというようなことかもしれません。随分長い時間いろいろ説明していただくのを拝見しましたが、この期間中これいつまでやってるんでした？
8月のですね、28日の月曜日ですね、
8月の28日までやっていらっしゃる、その展覧会の中で 特別にこうイベントとみたいなことでお知らせすることがあったらおっしゃってください。
はい、来週のですね、16日の日曜日にですね、これまで、公開してなかった映像をですね、あの昭和3年ごろ合いのですね、紅葉関係のですね、映像をまあ上映して、また私の方でこちらの展示室をご案内するようなイベントが、
お話も聞いていただきます、
はい、が一件ございます。
16日日曜日ね、はい、
それが2時からになります、はい、であとですね、8月になりますけれども、はい、8月の20日にですね、元あの紅葉中学高等学校の教員のですね、山内秀政さんにですね、はい、2階の会議室のところでですね、この展示にちなんだですね、講演をですね、していただくと、
まあ、そういうイベントもあります。なんか夏休みにかかってですね、子どもさん向けのなんか企画なんかはないですか？
はい、いよいよ夏休みということでですね、はい、酒蔵館の方でですね、お子様向けのですね、クイズをですね、ご用意しておりまして、実はこれ3年目になるんですが、ですので、まあ、今年はですね、8月の12日にはですね、はい、西宮では有名なミヤタンさんですね、はい、キャラクターもですね、クイズを解きに来ますんで、はい、来てくれますんで、またぜひですね、参加していただければと思います。
まあ、それと合わせてこの期間中展覧会、他にも併設の展覧会がやられているようですので、そのこともちょっとお伝えいただけたら。
はい、今ここでお話しさせていただいたの実は3分の1でして、はい、あと2つ展覧会がございましてですね、はい、1つは鹿幸せの動物ということでですね、
鹿幸せの動物、はい、
鹿が描かれている掛け軸ですとか、あと置物ですとか、はい、そういったものを一堂に集めた展覧会が
白鹿にかけてあるわけですな。
そうですね、はい、まあ、そういったですね、展示がございます。
なるほど、
はい、それからあと当館で、まあ、西宮市様よりお預かりしております笹部桜コレクションの中からですね、気楽山荘のバードハウスというですね、鳥小屋をですね、たくさん展示するようなものがございます。
まあ、めったに見られないもんだと思いますので、それもまた楽しみに、来させていただいたらいいと思います。今日は、白鹿記念酒造博物館をお訪ねしまして、白鹿の近代100年という展覧会について、企画担当された学芸員の大浦さんにお話を伺いました。ぜひぜひ皆さんも西宮の歴史を見ようというつもりでおいていただいたらと思います。大浦さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。